監督にお手紙遥かな賞にいただいて、うんうん、で読ませていただいて、その最初のところにその時間、うんうん、35年とか、うん、その撮ってる時はこれがどれだけ続くとかこう決めてなくて、でもすぐに何かのために何かしなければいけないっていう撮り方じゃなくて、うん、こういろんなタイムスパンで見ていったら、うん、ドキュメンタリーっていうのもいいんじゃないかっていうふうに書かれていて、
うん、
でその今
は その前にあれでしょう、うん、ただ仕事が遅いだけだ、
ね、でもその撮るっていうことと撮ったものを作品にするっていうのは、
うん、
今おっしゃったようにまた編集っていうのは違うと思うんですよね、うんうん、でその35年間撮り続けるとか他のドキュメンタリーでも長くこう、うん、関係を作って、
うんうんうん、
こう捉えていく。でも、いつそれを作品にするかとか、
うん、
作品にしないとか、うん、そういうのはやっぱりターニングポイントみたいなのがあるんですか？
うん、だから、まあ、一つはあれですよね、さっき編集の時に、どっかこう、ずっとやってるうちに、という、自分で考えないでできるようになるっていう、うん、どっかそこのなんていうかな、こう、うん、そこのこう角を曲がる時が来るっていう風にまあ信じてやってるって言ったけど、そういうのとちょっと似ていて、撮影してずっと撮ってて、ああいいかなって思う時がやっぱ来るんですよね、
うん、
でただもう片っぽではね、時々今回の優しくないの上映なんかの時に言うんだけど、終わりにする理由はあんまりないんだよね、
うん、
と思うのね、自分で始める理由はそれなりにあるんでね、優しくないの場合だったら奈緒ちゃんは長く生きないかもしれないって言われたことが始める理由だったというのは間違いないんですよね、自分の中でもね、うん、でずっと取り続けた理由は、その奈緒ちゃんが医者の予想を裏切って、ずーっと元気に生き続けてきたんで、それこそそれは取りやめる理由がないじゃないですかっていう、うん、いう話で。でも、一般的にはさ、それが、例えば、すごく長い撮影だってテレビなんかで言うときに、来年の1月に放送があるからとかさ、いうふうに、1年間の長期取材とか言うじゃないですか。うん、でも本当はどうなのかなっていつも思うのは、そんな取りやめる理由って、そういうそれは便宜的なことじゃないですか、
うん、
いついつ放送したいかとか、いついつこうの予定があるかとかで、なんか本当はなんか、まあだから映画をドキュメンタリー映画を作るっていうことじゃなくて、例えば、友達になるってことだって、じゃあ、私とあなたは、3ヶ月という契約にしましょう、なんていうふうにして、友達になるわけじゃないじゃん。普通にね。それがなんか半年になったり、腐れんだね、なんて言って、10年になって、20年になって、50年になって、みたいな。それは自然だからですよね。もちろん喧嘩しちゃって、なんか全然こう、合わなくなっちゃうってことだってあるけど、なんかこう、人間にとって自然な他の他者や他の環境とのこう接し方って、そんなに単純になんていうかな、何年間でこうですみたいな風に内面的に言うとね、外側で言えばいろいろそれは仕事にしたって何しちゃって あると思うけど、本当はそんなに始める理由は結構それなりにあるような気もするんだよね。なんとか飯を食おうと思ってっていうことだってそうだし、これ好きだからっていうのもそうだし、家の近くに仕事やるところがあったからとかさ、いろいろあるよね、始める理由は。でも、終える理由はそんなに ないんじゃないかなという気が、とても、でも僕もそのことには非常に関心があって、絵描きさんなんかのね、撮影するときに、やっぱ必ず聞いてみたくなることの一つだよね、
うん、
どこでこれおしまいするのって、要するに最後ここっ っていう瞬間がね、うん、あるわけじゃないですか。で、絵によっちゃさ、
また足したりもしますね。
なんかこれ、どこで、うん、終わりにするんだろうっていうような絵も結構あるじゃないですか。うん、でも、その人にとっては、うん、まだ書き終えてないってことだと置いてあったりして、それで、書き終えるっていうのは、その人の中でそういう何かがこう、一つ、だから最初に言った例かもしれないけど、自分でここの角だねっていうふうにこう曲がっていくような何かがあるんだろうと思うけどね。うんうん、
その、いつ終わるかじゃなくて、うん、途中、うん、いつも途中だとして、その途中をいつ作品にするかとか、途中に一旦止まって振り返ったり、
うん、
あるいは途中だけど、なんか見てくれる人のが意識してきたりとか、その瞬間みたいなのがどんな風にこう出てきたりとか、
うんうん、
で途中だからといって作品作らないっていうこともあり得るけれど、うんうん、監督のお手紙読んでたりすると途中だからこそずっと作り続けるし、うんうん、届け続けるみたいなところがあって、
途中って言い方とそれが別の言い方をすると、一本の ずっと長い映画を作ってる感じがするっていう気がするのね、
うんうん、
ずっと作ってるのの、うん、まあこう停車場っていうかさ、駅がこうあって、あ、この辺でちょっと一服するわけじゃないんだけど、一つ一つ先ができていくっていうのが、なんかこう駅みたいな感じもするよね。うん、で、その、まあ、長い旅をね、ずっとしていくっていう時に、だから、一本の長い映画を作ってるんだな、っていうような思いは、すごくありますね、やっぱりね、うん。で、だからどうだってことじゃないんだよ。それを意識してなんか、こういうように作るんだとかさ、そういうことではないんだけど、それは、最近になったかもしれないね、そういうふうに。ちょっと思うようになった。だから最近になったっていうのは、なおちゃんのその35年の記録をまとめたり、ちょうど出来上がったばっかりのその、えんとこのその、23、4年なのかな、うん、記録をまとめたりと、で、たまに人にそういうふうに、なんか石さんならどれ見ても同じですね、みたいな。褒めてるのか嫌いしてるのか分かんないんだけど、
うん、
まあその人は褒めてるつもりで言ってるんだと思うんだけどさ、その要するに、だからそのずっとこうエンドマークがつかないまま次の作品とこう つなげて見てったら、ずっとなんかこう、それもその劇的にいろんなことがこう変わっていくわけじゃなくて、もう繰り返し繰り返し、なんかこう車輪がこうカタンカタンって、あそこ、線路のね、継ぎ目をさ、またいでいくように、カタンカタンカタンカタンって言いながら、時々スピードがあったり、また緩くなったりしながら、ずーっと走り続けて、みたいな感じをすごくね、最近はちょっとそういうことを思うようになったかな。うん、
セカンドくない映画は、一方で見てくれる人も一緒にずーっと、汽車に乗ってくれたり、走ってくれたり、駅で待ってくれる人がいたりとか、そういうことがあると思うんですけど、海外で上映するときは、
うんうん、
そういうお客さんじゃなくて、その一本で、こう何かを伝わるとか、そのリアクションがあるっていう見方になると思うんで、うんうん、だいぶこうオーディエンスも違うと思うんですね。うん、で
それもね、うん、ここのとこね、すごくちょっと真面目に考えるようになったことの一つかもしれない。要するに自分と同じ言語だとか文化だとか、あるいはもっと言うとちょっと似たような考えの人に見てもらうっていうように、まあ、どっちかっていうと、やっぱり、なりがちですよね、
うん。
ドキュメンタリーに限らないかもしれないね。うん、音楽だってなんだって、そういうふうにして。
そうですね、うん。ミュージシャンもライブに来るお客さんは。
そうだよね。ね、で、 それはそれですごくあのさっきのあのそれこそもしかしたら自分のために作ってるのかもしれないっていうような思いも含めて、うん、なんかこうある種の充実感はすごくあるんだけど、でもやっぱりそのそうじゃないところに、まあ具体的に海外っていうのもそうだし、ちょうど去年のあの秋ぐらいからね、あのバリアフリー上映の耳が聞こえない人、目が見えない人用のあのものをちょっとあのちゃんと作ろうと思って、あのまあ例えば今回の優しくない日程があったそれのバリアフリー版をそのバリアフリーを専門でやっている、うん、まあプロがいるわけですよね、で確かに僕なんかも、ま、そのバリアフリーまがいのことはあのやったりもしたけど、やっぱり専門家は専門家で、うん、あなるほどなと思うような、でそういうことで、それは耳が聞こえなくてこの映画を見たらどういうふうにその見ていくのが 見られるんだろうかとかさ、あの目が見えなくてこの映画を聞いたらねどういうふうにあの伝わるんだろうかっていうことを、やっぱりこうそういうことに対して非常に消極的だったなって自分でちょっと思ったところがあって、うん、それは海外で見てもらうのとちょっとつながってる感じがしてるんですよね。で、なんて言うんだろうな、あの、うん、井の中の蛙だからさ。で、井の中の蛙なんだけど、で、特に今回のそのホームスイートホームっていうタイトルにした優しくないは、なんかね、海外の方がすごく反応がいいんですよね。で、どうしてだろうってずっと考えてるわけね。あの、この海外で、去年の5月ぐらいからな、あの、見せ始めて、それで、どうしてだろうって考えて、でまあそれは一つはなんで日本でもうちょっとちゃんとね反応してくれないんだろうっていう悔しさも含めて、なんで海外でこんな風に受け止めてくれるのかなって、で今回もねすごくちゃんと反応してくれるっていう手応えがあって、でなんか同じ言語や同じ文化の時にそれは日本だけではないのかもしれないけれども、まっすぐものを受け止めたり、まっすぐものを見たりすることが、うん、ちょっと苦手になる、変な言い方だけど、苦手になるっていうことがあるのかなとかね。苦手になるっていうか、その、うん、ただまっすぐ見て、あ、綺麗だねっていうようなことを、例えば思ったり反応したりするのは、まあ、言えばこう、知的でないとかさ、だから言えばその斜めから物を見るみたいなね、物を見て考えるってことはまっすぐ見てはいけないんだみたいな感じをちょっとこうそういうふうに思ったりしているようなところが、 こうその同じ言語であれするときには邪魔をするのかなってちょっと思ったりね、うん、でもう一つはそれは非常にジャーナリスティックだったりするような、こう、捉え方が、非常に、こう、テレビやインターネットを含めて、ともかく言葉だとか知識に対してはどんどん過剰なぐらいに、こう、強くなって、で、それをどれだけちゃんとこう使えるかとか、どれだけわかるかみたいなことの競争みたいな感じに、ちょっと見えるところもあって、で、そうじゃなくて、そうじゃなくて、もっとなんていうかな、あ、この人はこういう声してるんだねとかさ、この人は、なんか、笑うとこうなるんだねとか、なんかそういうシンプルなっていうかさ、シンプルなことを受け止めることが苦手になってんじゃないか。あ、自分はこの声が好きだなとか、言ってる意味が好きだなっていうんじゃなくて、この声が好きだなっていうふうに思うときにさ、初めてなんかその意味についてもね、ちゃんと受け止めようっていうふうに、 なるような気がするわけね、
うん。
で、僕はだから具体的に言うと、なおちゃんの声とか、なおちゃんのお母さんの声とかね。まあ、なおちゃんのお母さんは自分の、あの、お姉ちゃんだから、あんまりそういう言い方するとちょっと恥ずかしいけど、恥ずかしいけども、うん、でもね、やっぱり、あ、とても、あ、いいなって思うの。うん、あの、なんかその声を聞いてるだけでね、とても安心する、自分がね、あの、安心してて、あ、この声を聞いてもらいたくてこの映画作ったんだ、みたいな風に思うぐらいに、なんかこう、安心するんですよ。で、あの、でも、多分その、見る人とかそれを批評する人なんかはさ、結局、それを、なんていうかな、いや、これは、どういうことを言ってるんだ、っていうようなことを、あの、方向に向いてぐーっと一生懸命こう、まあ、こう、あの、探り当てようとして、あの、こう、そうやって探り当てようとすると、なんだ、あんまり大したこと言ってないじゃないか、みたいなね、ふうに、俺は確かに大したこと言ってないと思うんですよ、自分で。あの、映画の中でね。でも、その、この、あの、大したこと言ってないって言うけど、この声はいいでしょうとかさ、このなんかこう、なんとも言えない、あの、なんかこう、あの、こう、匂いがするような感じの、この空気感はいいでしょうみたいなさ、ことを、あの、伝えるっていうことがさ、あの、映画のね、特にドキュメンタリー映画の、とっても、あの、大切なっていうか、自分にとってですよ、うん。他の人はどう思ってるか知らないけど、それができるっていう可能性があるのが、僕はそのドキュメンタリー映画だっていうふうに思ってるわけ。新聞で読めば分かるようなこととかさ、新聞のことばかりしてるわけじゃないけど、あの、新聞で読めば分かることとか、テレビで流してるようなことを、あの、映画にして、その、なんか、特にそれを、で、そういうのの方がそれこそ尺に触るけど、とっても評価されるわけよ、日本でもね。だって、映像独自のっていうことの、なんかこう、受け止め方ができるものをね、もっとちゃんと見てほしいなって、あの、思うんです。で、その、ちゃんと見てほしいなっていうのが、むしろ、あの、逆に言葉が伝わりにくいから、あの、海外の方が、なんかそうやって普通にちゃんと見てるんじゃないかな、というふうに思ったりするの。で、事実、この前に5月だったかな、あの、全部の人にアンケートを取らせてもらったことがあったのね。アメリカの上映で。それで、やっぱりね、あの、そしたら、すごいんだよね。やっぱり、あの、こう、ちゃんとあの、ただ感覚的なことであれしてるだけじゃないことまで全部、みんな、こう、書いてて。で、特にやっぱりあの、その映画のこともさることながら、自分のことをみんなこう、書くわけね。はあ、で、それはやっぱりすごく、あの、基本的に映画、僕が思ってる映画、ドキュメンタリー映画っていうものの、あの、こう、あれにこう、近いっていうか、要するに映画は窓というよりも鏡だと思うっていうね、ニュアンスが、少しやっぱりそういうふうに受け取れるような映画が作れるようになってきたのかなって、ちょっと思ったりする。違う文化へ、アメリカではない、また別のとこ行った時に、どういうふうに受け止められていくのか、その違いはどういうところにあるのかね、あるいは同じところはどういうところにあるのか、みたいなことを今はなんかすごく、そう思いながらこの、あの、海外巡業を楽しんでるっていうか、この次の出来上がったばっかりのやつが、あの、エントコの歌っていう。で、これはあの、友達、学生時代の友達の、その後を撮ったんだけど、エントコっていう映画のその後をね、撮ったんだけど、もうね、声がほとんど出なくなっちゃった。だからその、さっきのその、声がいいよね、とかいうの、その、ある意味で言うと、それは、もう一歩前へ行くと、その、声が好きだなっていうだけじゃなくて、声、無声音って、だからその、そういう感じしか出ない。でも、それで一生懸命歌を、短歌を作るようになったのね。それで、そうすると、 だからほとんどこう喋ることがこうできないんだけど、あ、だから僕が言ってる声っていうのがさ、声っていうことのあの魅力がとっても自分にとってはその映画の中で大事だと思うっていうのが、その無声音っていうこうファクターがありながら、その文字っていうかさ、言葉にこうたどり着いていくみたいな感じが、うん、あのすごく、あ、いいなと思って、で、まあ、でもそれは文字にたどり着いて言葉にたどり着いたときに、それはそれこそのまた逆に海外の人が見たらどんな風に思うのかなっていう風にもちょっと今思ってんだけど、だからでもぜひそれも見てもらえるようになればいいなと思ってんだけど、だから優しくなーにーで見てもらいながら、今見てもらう活動を一生懸命やりながら、この、その、この辺のところの歌をあれして、あともうちょっと作りたいものがあるから、それを作りながらなんとか一輪した操業を止まらないようにして、走り続けると。